今日の綾戸さんのテーマのお話を始めさせていただきます。時間としては7時55分までということで、今日は、小枝川新郎さんと木村正史と、龍河教のお話なのか、龍河教そのものなのか、それと少し、木村範明先生が大阪で、アルベトルトに帰還するときのことについて、ちょっとお話されたやつを、今日渡させてもらったときに、ちょっとそれをお伝えしてもらいます。アルベトルトに帰還するときのことについて、で、木村先生に、質問者が、木村先生に質問するときもそうですし、アルベトルトに質問というかお話をしていただく場合、その心構えをあるばしていただけませんかということで、木村先生は、ありがとうでも、テープを聞いたりすると、皆さんからいろんな質問があって、それに答えていらっしゃるのね。悩み、苦しみ、なしの質問だと、ありがとうでも自分を下げなきゃならないわけ。で、非常にそれもね、私はそういうことをいろいろやってきたからよくわかるんだけど、だから質問によって、そういう宇宙のこととか、神のこととか、そういう大きなスケールのことを聞くと、ありがとうさんも本来の自分のいる世界のものを話しすると非常に2人が方向を伝えてくるのね。そして疲れも少ないわけ。それを本当はいっぱい伝えてもらいたいの。ありがとうさんは非常に痛いところまで深いくらいまで行ってきたから宇宙の根源まで知っているのね。ただあの方は非常に謙虚だから自分から話はしないのね。攻撃のやつとかそういう話を自分からしない。みんなの質問がその宇宙的なこと危険の大きなことを引き出す、もっと深いものを引き出すと思うのね。今までのただ質問に答えられる人たちと今にテーマで話される人では、なんかテープを聞いても波動が違うよね。二人が違うの。ただ、みんな、一人との意見だけを聞いてるのは、悩み事をいっぱい聞いているから、ありがとうさんもその場に合わせてしまっているの。だから私たちの質問次は、皆さんも祈りをいっぱいして、ありがとうさんの高い世界のところをちょっと引き出すときもね、そうなると、ありがとうございます。また、パーッとその場で強くなるの。そして皆さんも、2人を一回受けることになるから、ただいかにの世界のことを聞くと、ありがとうございます。2人がパーッと強くに伝え、伝えします。例えば、あまたる遠い神の人を言うと、ありがとうございます。あっちでもう体が一であるかくらいだとおっしゃるでしょう。だから逆に言うと、神様の話とか、そういう話になると、2人が強烈に伝えるから、本当は、その場に行った時に、そういう話をすると、皆さんの悩みが本当に多く解消されるの。悩み事だけを聞いていると、ありがとうその悩みの中で、もうずっと大丈夫です。ポンって話をしてるのね。そしてやっぱり、話ってちょっと違うわけ。ありがとうとは力いっぱいなんだけど、やっぱり合わせる場合がある。その人にあまり強烈な力を与えても、その質問というのはまだ、その段階にないから、それをいっぱいあげられない状態に。だから悩みがあっても、たまには宇宙のこと、寒くなること、そういうのをちょっと聞いてみればいい。自分で知りたい世界のことを、ありがとうとも伝えていくというようなお話をされました。で、この、木村先生が6月9日に大阪でなんですけども、ありがとうさんを大いに伝えるということでお話していただきますので、現地の方は言います。じゃあ、そういうことで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実はそんなタイムがすごい半だったんですよね。でもタイムが消えてきましたね。タイムの働きは、ね、友人さんの働きにね、風が強いっていうのもね、マイナスを吹き飛ばすのもね、雨もマイナスを流してしまうのね。大体友人さん自然現象を使ってるんだけど、タイムはお清めの大きい働きなのね。それにね、変わる何かを、お祈りとかね、お仕事とか何かをすれば、自分さんは楽なのね。体重をすっと消してくれるのね。また方向もすっと変えてくれるね。そういう意味で、今日は一つにね、そういう姿を見せてくれたと思うね。朝はちょっと雨降ってたのね。だからこういう時期体育は、30度を超えたって頑張ったわね。これも大事なのね。顔中泥かすくすると、ギリになるじゃん。これはちょっと冗談だけど。 実はそういう泥だらけにする方がいいよね。なぜかというと、精神の、ね、思いを全部引き取って消してくれるのね。それで謙虚な謙虚な心に変えてくれる。精神って一番取りにくいよね。気づかないよね。周りっていうのね。だから、ちょっと泥パックする方がいい。謙虚な心に変えてくれるからね。だからマイナスじゃないね、明るい風に作業するのもね。また天気にしてもらってね、こうして出してもらうのもね、これまた幸せよね。本当の星はね、神様の心を自分が踏み取ってね、そして自分が、ね、自主的に動かないといけないよね。それが本物の星ね。でもまだそこまでいかないね、なかなかね。だから人にいろいろ言われてするのはまだ、ね、練習中ね。私の役目は、ね、神様に代わって皆さんが教えてくれるときに、ね、みんなの思いをマイナス全部引き受けて消すやつですね。でそれを消しちゃうんだったら、ね、本物の方針に変わるんですね。自分が神様の心をキャッチして、それで自然に動いて、ね、神様の教えを手伝いできるようにね、自然に変えてくれるね。そのための方針活動の練習ですね、今ね。なかなか本当の神様のお手伝い大変だよね。全体を把握してね、それで能力を高めて、必要なことを先々としないと、今も大抵その循環するんで、ね、目的が定まってないからね、で全体見てないから、連携プレーもうまくいかないしね、仕事ってなかなか進まないでしょ。これも練習しないとね、本物にならないよね。だからより本物に、より本物にっていうふうにね、患者さんの助けを受けて練習していくのね。そしてどんどん神様の本当のお手伝いができるようになって、神様から大きい光をいただくんだね。これは本当に悟りへの道にですね、やっていくわけですね。だから、そのチームを練習しないとね、しっかりと練習するほど、ね、助けを受けるわけですよね。で今日は、まあね、家康の話をね、ちょっと聞きたいんですけど、家康っていうのは、実在の人でもあるしね、また、在家の、ね、信仰を持ちながら、本当に自由自在のね、生き方したっていうお手本になるね、まあ、架空の人物って言ってはいいのよね。普通、個人の名前で言うと、囚われるのよね。でも、代表っていう形だったら、ね、誰でもそういうね、生き方取れるのよね。ありがとうおじさんっていうのも同じよね。個人名じゃなしに、ね、みんなが患者を隠して、患者を手伝いに来て、正しい本物の生き方をね、取れる、ね。本当の幸せに生かされるんだっていう意味の、ね、お手本よね。それが、ユイマキツっていうね、人物のね。ユイマキツの唯っていうのは、ね、一心、世界一の一心のいいでしょ。ね。マっていうのは、偉大なっていう意味よね。キツっていっぱい。っていう一体って感じでしょ、回っているっていうね。だから新たな全国の無限の無限の輝き一体というような意味の響きのことがね、みんな知るっていうのはね。だから本当に神様の光を浴びて、自由自在に生きた人なのね。小生、小さい聖ね、小生は山に隠れ、大きい聖、大聖は町に潜むということがあるのね。小生っていうのは、まあ、小さい聖だからね、自分の、ね、個人の幸せ、悟りを求めて一生懸命来てね、まあ、ある程度は立派になってるね。そういう人は山に隠れるんだね。山にっていうのはね、実際にこれ山だけじゃないんだね。世間から離れたところに自分を置くっていうね。でも、大聖っていうね、大きい、ね、悟りを開いた聖者は、みんなの幸せを願うのね。じゃあみんなの中に入って、そして、ね、空気のような自然な生き方の中で幸せを、ね、与えていくのね。で本当を悟った人はそういうね、なんか街に隠れているね。自分の名前を出さないけどね。街に、ね、密かに隠れてお家が働いているのね。それが本当の生き方だよね。で、もう一つ目があるのね、まだね。みんなの幸せを願うっていうよりもね、そんな 神様の願いで清とするのがあるね。もう一つ言うことね、みんなの願いってまだこのようにから空いてるもんね。神様の大きい、ね、居心を生きるね、神様の願いで生きるね、神様の目的を自分の目的ですね変えていけるっていうのが本当なのね。イタリア山に隠れてるの違うね。今までそろそろ街に住んでたんだけど。ね。でも、神様の見所がね、世界平和のための大きいね、働きを目に立てようとして、ね、生きながらずっと輪にこの山に連れてこられたから。隠れてたじゃないか。これ一つ、神様の大きい未来を生きてるのはね。みんなの幸せっていうだけじゃないね。大きい神様の根本の目的をしっかり生きようとしてるね。今回厳しいんだよ、やっぱりね。ちょうどあの阪神大震災の後ね、こちらに来ているんだけど、そのね、阪神大震災の1年前に、一応ね、あの、土地を借りて建物を建てて住んでたんだけど、その土地をね、開けてほしいって言われて、ちょうど震災になったような感じね、いうことこう何もなくなって、で、その時からね、まあ、こちらに移るようになって、家を解体して、まあ地震だとね、地震が解体してるんだけど、自分たちが全部解体して、土地に持ってきて、建てて、そしてね、ここの生活を引っ張ってきたんだけど、最初の年はやっぱり雪が多かったね、最初にね、春先にちょっとね、ここまで来るのに大変だったのね、積雪が道路にね、1メーター近いね、スコップで除雪しながら上がってきたのね。大変よね、あの1メーターの積雪はね、スコップで手作業でね、抜けるって大変でしょ。なかなかここまでたどり着けなかったのね。その後、翌年はもう一つ雪が多かったというね、クリスマスプレゼントをね、1メーターぐらいとかかかってきた。翌年は何も持ってないよね。それでここはあの、テントだけど、冬早期ね、通行止めね。12月1日から3月20日まで通行止めの場所なんですね。それは除雪のシークレーンだよね。で、こういうところでどうして生活するんだろうというわけでしょ。ね、電気もないし、電話も切れないし、ね、水道もないしね。山の中でしょ。隣も家もないしね。で、ここもね、土砂いっぱいあって、被害が飛ばっちゃうね。まず強く行って、土砂をね、のけて整備して、で、それからね、小さい小屋を建て始めて、それでもね、水を探さないんだよね。ね、飲水がいるよね。なかったら川の水をね、塩分しかないんだけど、それもやっぱり自然にね、また焼き前になって、表が色とね、裏のこうね、山にね、湧き水をね、今、活用させてもらってるけど、大体そんなわからないもんね。本当に水があるんかないかわからないよね。電球一本ね、立てたくなるのも大変だよね。山の木の木が強切り出すとき電球邪魔になるから、ね、絶対なんかしたくないっていうのが普通よね。で、ここまで電気引っ張ってもらうのはやっぱり大変よね。みんなに迷惑かけて助けてもらわないといけないよね。だからそれはもう、トントン拍子にね、みんな3年からいに全部整えてもらって、一つ間違ったことについてはしてなかったと思うね。もう全部奇跡よね。奇跡の連続でずっとここまで行ってしまってるね。ただ神さんの方は、大きいね。困難を克服しながら、そして、やっぱり神様の手伝いをする方が本当はいいんだというわけよね。ただ神様の助けなかったら残念だよね。神様と一緒に苦労に苦労をしながらって、苦労を楽しみながらよね。そんなに戯れながらっていうね。そして、岩をこうしてね、皆さんで家に帰ってね。お会いできる場所もできたのね。最初はもう何もなかったよ。ね、無意識もんだしね。家はもう解散するだけでしょ。ね、それがこういうふうになったら不思議よね、本当にね。武漢さんのおかげでね、奇跡の連続でこうなっただけなのね。でもやっぱり、神様の手伝いっていう形でね、しっかり生きてたら、助けてくれるよね。で、その、言い訳するっていう人は、ね、財家で、財家ですっていうのはね、あの、まあ、特別にどっかの宗教団体入ったとかね、まあ、そこのね、幹部で会うとかそんなんじゃないのね。本当にもう、その一般の人と同じような生き方をとって、なおかつ、ね、 神様のことをしっかり把握してるね。そして無限に輝いたことを持っているね。なるとき、まあ、お釈迦さんの弟子が湯泣くじがね、わざと病を身に表してね、それで病気に来てくれるのを待ってるのね。従来弟子でもね、なかなかね、お見合いするのを嫌がるのね。でも、入札っていう人が最後にね、訪れるわけよね。で、水泣き図が病気を表す、ね、理由は何かっていうね。なぜ病気を表しているのかっていうね。病気の原因ね、それはいろいろあるのね。一つや二つじゃないでしょ。たくさんの原因があって、病気の姿を表すんですけど、でも、水泣き図の表すね、原因は何かっていうね。主情をやむがげにこれやむっていうふうに言ったらね、自分の心がね、間違って暗くって病気を表して消えてるんじゃないよね。けどね、みんなのマイナスをね、思いを、病を消すために自分が身代わりに振り返って、ね、それで病気の姿をとってみんなをね、清めて助けてるんだって言うだけね。これは菩薩の働きよね。菩薩っていうのは、やっぱり二通りの働きやろね。みんなのマイナスを、ね、受けて消す、ね、働きと、大きいプラスを、光を与える働き、二通りあるんですね。普段は、ね、神様の大きい光を浴びて、ね、受けて、それを光を振りまくるだけでいいのね。ところが、ね、それだけで、やっぱり盗まない時もあるのね。みんなが感謝して、ね、大きいてくれてたら、光を振りまくられるのね。それでもちょっとはみんなの前ですよね、戦いという勇気がいいくらいじゃ。でもそういう場合まだ楽なのね。ちょっとで済むからね。でも感謝もしないね、奉仕もしないという人の分をね、引き受けて、消して、それで感謝ができるように、奉仕できるように変えていこうというとね、大きいマイナスを、ね、背負ってあげないですよね。そういう人はなかなかヒントしないよね。普通は、まあ、病になるのもね、大きい心にマイナスを溜めてるね、マイナスをいっぱい溜めてるから、病気になって、病気の姿を通して思いを軽くなるように決してなってるよね。でも、なかなか落ち着かないよね。そこらのマイナスを決してもらってるって、ね、プラスにける人がまた極端に少ない。普通の病気になったらマイナスになるね。心がますます暗くなるね。なかなか正しいね、明るい生き方になれないよね。それじゃあね、逆になるね、せっかく病気の姿でマイナスの思いを消してもらっててもね、またマイナスの思いを積み重ねて、ね、余計にマイナスを積み重ねる場合があるわね。それじゃあまりにかわいそうですよね。せっかくの病気に、ね、身代わりになって、ね、そのマイナスを肩代わりするのね。そうするとね、ちょっとはプラスの生き方が取りやすくなるよ。そういった感謝もできて、奉仕もできるように、早くなれるっていうんでね。それで、もさらつは、そのマイナスを身代わりにせようのね。業の振り返りをするのね。ただこれ、力がないとね、負けてしまうのよ。ね、一人の思いでもね、大きく被ったらね、大変よね。だからその代わり、もうしっかりお祈りしてないとね。神様の無限の光をいつも浴びてないと、自分が本当の病気が死んでしまうのね。だから、ね、今さんの場合はね、いつも無限に輝いてたらね、海を祈りの心境にあるから、いつも無限の無限の輝いていっぱいという状態でね、もう自由自在にそのマイナスも取れるし、ね、そして大きい光もね、自由自在に与えられたらね、それがまたすごいよね。でもこれはね、みんなの代表としてお手を示してくれてるね、誰でもなれるね、皆さんもね、すぐになれるんだよ。ね、病気になるだけじゃないよね。いろんな姿が全部、ね、菩薩の行をね、誘った人にとったらね、みんなを救うための菩薩の行ね。例えば断食するのも同じだよね。断食もいろんな段階に断食あるけどね、健康のためにする人があるわね、取りたいからする人があるしね。でも誘った人のする断食は菩薩の行だよね。普通は昔からね、背中であるものは組めからずっていう言葉があるじゃない？ね。これは何かというとね、 同じ働きしなかったらね、糸を幸せにする働きしなかったら、ね、ただ食べてるだけっていうのは借りをね、増やすのね、借金増やすのね。その借金っていうのはイコール思いよね。品格の思いになるね。だから、思いを貯めると、ますますマイナスに、ね、心が向いてくるよ。マイナス思考になって、マイナスに社会になるんだ。それでは、ね、殺人道じゃないね、幸せの道でなくなっていくるのよね。だから働かないときは食べないぐらいがいいの、本当はね。でも、それはしないやね、それ。働かない人ほど贅沢食べてる。そういう人をね、やっぱり正しい道に行こうと思ったら、ただそれもね、前を表すように何人をするのよね。ね、その肩代わりをして、ね、みんなが、ね、お祈りもできて、ね、放送できるように助けるっていう大事なんですね。だから、ブラスの働きってね、やっぱりすごいよね。ブラスにも下からね、修行して、誘っていう、まあ、悟りは本当に悟りないかもしれないけどね、段階があるからね、低い段階の悟りで上に登ってきた菩薩とね、本当の悟り開いて、天から舞い降りるような形でね、降りてくるね、菩薩と、その、ね、悟りあるけどね、観音さんなんかはね、一応名前は見られないよね、悟ってる仏さんもね、それで、自由自在に降りてきた菩薩に働きますね、三千菩薩っていうね。でも、この世でね、いろいろ修行して、ちょっと立派になったら、菩薩は人間の三千だね。本当はもう天から舞い降りる生き方の菩薩の方が大きい力があるね。だから、いろいろ修行して悟ったっていうような菩薩じゃ、まだ力が小さいね。まだね、小さい菩薩ね、小菩薩ね。でも、この会社のありがとうございますのね、生き方は、ね、神様の全てを受け直して、天下前乗りの生き方ね、同じ菩薩業でも、上から降りてきて、働く菩薩業ですね。この方が大きい、ね、働きですね。大菩薩の働きですね。だから、このありがとうございますに一言に絞り込んでね、本当に感謝できるようになるっていうのは、大菩薩の資格のある人です。神様の全てを受け直して、本当にみんなを幸せにする大きいね、菩薩業をさせてもらえる人なんですね。下から修行して立派になるのと違うね、今度はね、逆ね。悟った自分が迷っていくんですね。そしてみんなを幸せにする働きをするのが、このありがとうございますのね、会社業の菩薩業です。すごいよ。感謝のね、その祈りがあったらね、その目がしずと同じような生き方が自然に取れるのよ。ね、自分の変えた場で、ね、しっかり感謝業をするだけで、文字を以外にね、いろんな大菩薩業をする。置かれた場でね、必要な働きをね、させてもらうだけで、みんなを幸せにしていけるんですね。形じゃないのね。神様の光を振りまくりやすいですね。自然にね、神様の光を大きく振りまかれて、ね、周りの人をみんなを、ね、幸せにしていくんですね。だから、ユーナ術、ね、ユーナ個人のその心境ってものすごく深いね。この現実世界なんかも相手にしてないよ。奥から全部見通してるね。奥から奥から見直してね、この世を見つめてるのね。また、無限の無限のチャンネルの最高番組を先に把握してね、そのさ、いかにそのね、最高理想の姿を現実化しようかっていうことね。プラスを伝える生き方なんですね。だから自由自在に神戸を使えるね。人々に合わせてね、必要なものを的確に与えていけるんですね。で、その悟りの深さっていうのはね、本当は言葉でね、いろいろ説明したって大したことないからね。もう沈黙の中で本当の悟りの姿を表すっていうのがね、この夢としたことだよね。 今の一目百来の空平ですよね。そこでも喋らないのにね、みんなに言って雷がバーッと来たような感じでね、すごい心境の変化を与えたのね。それも感謝行ね、本当の感謝行そうなるよ、みんなね、みんなの前の空をさっと消してね、神様を感じ取れるようにしてしまうんですね。銀河津さんもそうだけど、これ高新郎さんも似たような人だったのね。本当は天皇陛下に、ね、なれるのにね、ならなかったね。頑張ればなれたかもしれない。でもそういう正しいとは会えないね。本当の神様に心を、ね、しっかり生きようとされてたね。ただそれが役目だったのね。名前を出すのが目的じゃないよね。隠して隠してっていうね、勉強にね、減り下ってみんなの中に入って本当の働きをさせてもらう方が本当は大きい働きだし幸せなのね。これ高新郎さんもね、あのむずい、ね、活動家だったっていうかね、急いでも顔出したりする。インツール引っ掛けたかもしれない。人もね、何十代っていう動き回ってたような感じね。だからあちこちの足跡がいっぱい残ってるけどね。進出貴族というような感じね。でもその進出はものすごく深かったよ。ね。とらわれがないね。もう自由自在ね。それはあの聖徳太子さんとよく似てるんだけど、ね、聖徳太子さんの生き方ともよく似ててね、いろんな勉強したのもいいんだようなこといっぱい勉強してるから、まあ、勉強だけじゃないね、その気づきを与えるためのちょっとした勉強でね、本当は、ね、深いお祈りの中から、ね、そういうのは大きくからもらってたね。普通は古神道というのはね、全体を全部把握する生き方だから、ね、日本の神道だけじゃないね、仏教もありとあらゆる教えもね、全部自分の中に取り込んで、本物をね、以前使いこなすっていうのが本当なんですね。聖徳太子さんも仏教を、ね、大事にしてたんですね。でそこに本物があればね、それを自由自在に、ね、自分のものをしてたんですね。でこれだけ新郎さんも、まあ、大体28歳の時に出ようとなったのかな。まあ、それも一つきっかけよね。で、仏門に入って、仏教の勉強も深くしてね。で、あと、自由時代になって、ね、まあ、活動をね、なくならされたんだけど。これ、高島さんも、やっぱり、ね、楽な道を自分から選ばなかったね。苦労に苦労を重ねる生き方をまず選んだのね。で、これとか新郎さんに指導されてね、まあ、ろくろ師って一体ね、誕生したんだけど、あれは技術を学ぶ人がね、そこで集まったんじゃなしに、ね、精神的な、ね、ものをね、教えてもらえるのをね、喜んできたって、それで集まってきたのね。だから技術者集団を作ったんじゃないね。精神的な指導者集団を生み出したのね。本当のね、正しい生き方、ね、本物の生き方でね、幸せになる生き方は何かっていうのをね、もう徹底してみんなに教えたのね。そのためにはまず苦労しなければって言われるよね。で、やっぱり山奥っていうのは大変よね。昔は雪が深いし、ね、生活の場としてはね、大変だったと思うね。でもね、あの、生活もせず、その生き方でね、本当の精神的な、ね、向上を目指して、苦労をね、苦労と思わずにね、本当に頑張った人が、ね、日本中に散らばっていったのね。で、ね、全国でね、受け入れられたっていうのは精神的なね、指導者としてのね、本当の価値ある人に、ね、なってたからだよね。そういうものが入れてくれるね、神の技術者集団にはね、受け入れてもらえるよね。で、全国でいろんなね、まあ、精神的指導者としてね、地域を指導して一般に受け入れてもらえたんだよね。 やっぱりその元になるのはやっぱりまず苦労が大事っていうのね。楽な生き方はね、やっぱり立派になるのにですね、時間がかかるのよね。皆さんも同じだよ、みんなね、これまでいろいろね、苦労に苦労を重ねてきてるはずね。苦労させてもらえなかったら、ありがとうございますよ、絶対たどり着けって。これまでまだ苦労してない人、過去してきてるけどね、練習にしっかりしてきてるし、ね、また自分のね、周りにいろんな演者が、ね、本当の苦労してきてきてくれるわけね。そのおかげでね、最後のありがとうございますにね、導かれて、そして神様の本当のお手伝いに行くようになってるね。いつも神様と一緒というのが一番幸せでしょ。ね、いつも神様に見てるよね。神様が全てという感じでね、大きい愛で包み込んでくれるのね。それが一番幸せよね。共にの心を生きて思い出になったっていうのが幸せになりそうだよね。そういう心はもうすぐにね、コロコロ変わるからね。今度はまたね、いつ天下をつけていこうかって気を違えるんだ。で、周りがみんなね、そこに見えてね、いつどこもらえるか言えないんでね、心配するわけでね。でも周りが全部神様っていうふうにね、神様を感じる心になれたらもうね、その幸せは絶対崩れないよね。もう神様ばっかりっていう感覚になってくれよ。ありがたいばっかりっていうね。これが本物なんね。無条件の幸せっていうね。神様だけでしたら無条件の幸せをね、まず、ね、与えてもらえるね。最近はみんな病気治ったら喜んでるけどね。病気治ったらありがたいって言ってるけどね。そんなのはね、まあ、そのじゃないね。入るきっかけはね。ね、もうそういうのは目的でも何でもないね、うん。ありがとうございますを無心に備えてるうちに、神様をね、身近に、ね、感じるんだよね。周りが神様という感じね。一応の神様がね、自分の周りにいっぱいという感じね。みんな神様なりのね、働きっていうふうに感じられて幸せですっていうね。それがどんどんどんどんね、大きく深くなるよね。だから無限の無限のチャンネルの段階に全部ね、自分のための、ね、自分の幸せを大きくするための神様の愛のプレゼント。ね。こういうのね、番組もそうよ。そのような番組全部ね、自分への神様の大きいプレゼントよね。全体が幸せを与えるプレゼントですよね。何もかも幸せを大きくしてくれるのね。マイナスなんか一つもないって。ほんまに一つもないのよね。マイナスを見ただけよね、思いの心でね。思いの心はね、プラスをもマイナス見たっていう、それだけよね。本当はもうプラスばっかりね。神様の愛ばっかりだったのよね。それを神様の心にね、引き戻してもらって気づくのよね。ああ、幸せありがたいなっていうね。もう涙が溢れて溢れて仕方ないぐらいですよ。ね、それは本当だよね。どんだけね、感謝しても感謝しきれないね。どんだけ喜んで喜びきれないね。そしてね、神様への恩返しの心をね、ご差しもらって、ね、神様の手伝いきれいになるね。まあ、そのあと幸せも大きいところにしてもらうのね。感謝というのはもう、神様へのね、奉仕に生きたら本物なんですね。また、神様に 何か求めてね、これしてちょうだい、あれしてちょうだいでね、求めることでありがとうございますと、まだね、まだ入り口やね。奉仕に、奉仕できるようになったときはもう本物の感謝ね。あとはもう、どんどんどんどん感謝が深くね、起きるからね。奉仕すればするほどでね、大きい助けを受けるのね。だから皆さんが一番幸せだよ。ね。神様のお手伝い、奉仕に行くようになった人、それに気づいた人がね、一番感謝が深くなるね。早く深くなるね。普通はなかなかそこまでいかないよね。で、そのラジオは何聞いて本を読んでね、そのラジオはそう思うだけではね、なかなか奉仕まで行かないよね。でも奉仕に飛び込めた人は、ね、すごいよ、本当はね。だもう分かってるのね、先にね。教えられて分かるんじゃないしね。ね、 心の奥底でね、魂の奥底で、命の自分が本日の自分が分かっているんですね。それで、スッと出てきて、方針に入るんですね。ただその方針をもうちょっと本物にならないと。より本物に、大きい本物になっていかないとね、まだまだね、感謝の、まだね、大きい、深い意味ではね、まあ、足りないかもしれないけど、でもこれからもどんどん深くなるだけでね、心配いらないよね。その、スメラの聖地っていうね、この辺りにね、そういうの、神域とかね、いうのがやっぱり、ね、神様が、ね、計画して、ね、世界平和のために必要だからっていうのを準備されたわけでね。それとか、神道さんの在住の時も、山の神様っていう形でね、この山一帯が、白龍さんね、白龍さんの、清めの神様の、ね、体として、ね、この、全体があったのね、山全体のね、大きくね。だから、白龍さんっていうのは、清めの神様ね、龍神さんね。自然建設家さんももっと低いさんですよね、あの、龍神さんでもね。黒龍さんとかね、藍色の龍さんとかね、青い龍さんとかね。清めのね、働きする龍神さんは白龍さんですね。だから山全体を聖地として守ってね、自分の体として守っているのでね、そういう山の神様がね、昔からずっとその聖地を守り続けてくれるんですよね。で、これとか神道さんも山の神様を、ね、尊敬してたのね。ね、こういう場を選んで、ね、みんなをね、指導する場所として、ね、活用していたのね。だから、清めの場っていうね、白龍さんのね、体の中あるでしょ。ね、だから思いをね、大きく聞いてもらえるよね。助けてもらえるよ。普通は、あの、滝行なんかにね、行ってこうね、ちょっと思いを聞いてもらうんだけど、ね、いろんな滝にも、龍神さんがね、そこにね、住んでるというのに、そこについてね、滝行をね、その人を守ってくれるよね。だから滝に打たれて、その思いを消してもらって、そしても、ここを一般教授には修行してるでしょ。でも、大きい白龍さんだとね、そんなんいらないよね。この木に踏み入れただけで、さっと思い消してもらうよ。で、そこらすっと踏み切って、ね、本物が分かる気づきが増えるっていうふうにしてくれてるよね。だから、そういう白龍さんだけじゃないよね。神さんの大きい計画があって、その時期が来たら、大勢の、ね、高級な神様にね、自分の名前を一切出さない、姿を表さない高級な神様を体験しておられるのね。普通は名前を出したい神様が多いよね。宗教団体を作るようなことですね。自分を売り込みたいというのがあるじゃん。まあ、低いのよ、ね。何神様の働きでもね。本当の高い神様は絶対自分を出さない。名乗らないし、ね、姿も表さないし、ね、自分のしたことを絶対ね、即席残さない。ね、こういう神様がね、本当の高い、高級な神様ね。そういう神様が、今日の拝み様の生活のもとにね、大勢集まってね、働き始めるよね。そういう働き、本当の働きになるのね。だから本当に地球を平和にするっていうんだったら、ね、そういう大きいね、高い神様が、ね、働いてくれないと不安のよね。人類のね、過去に積み重ねた、マイナスって一人一人無限のマイナスも強いよ。ね、大でいてるからね、無限の無限のマイナスの思いがあるのよね。そういうのを一挙に消してね、みんなのね、本心をいっぱい出して感謝できる、変えるって言ったらね、それだけの高い大きい力なのね、神様が、こうでね、集まって、ね、働かないといけないよね。そういう場所として、神様がね、今日用意してくれたのが、このスメラの聖地っていうね。これからね、その世界に本物を発信するためのひな形作りの場所ですね。で、ここへ集まってくる人が、みんな本物になっていって、ね。で、そのね、いろんな分野の本物を世界にね、発信してくれる神様ね。ひな形さえ作ったら、ね、神様が強い光を放射するだけで、それが世界に広がるんですね。 で、そういう場所を用意してもらってるというのもありがたいよね。で、それをまあね、お手伝いという形で皆さんも奉仕活動してくれてる。それやりがいがあるでしょ。ね。本当にね、このお手伝いというのはね、大丈夫もね、できないよね。大勢のね、代表として選ばれて、させてもらってね、それだけに大きいね、サムさんの助け、ね、そこをいただいて、大きい得するんだよね。みんなの前に続けてね、大きな働きだし、ね、大きい得をするんで、ちょっと増やしてね、みんなを幸せにする大きい働きになるんだね。だから参加するだけで嬉しいでしょ、喜べるでしょ。ね、不思議にね、疲れないよ。ね、したことのない肉体労働いっぱいさせてるわけ。ね、でも会社さんが応援に降りるからね、狩りを添えて降りてくるから、ね、筋肉痛も起こらないよ。ね、力いっぱいね、働いてもらうのね、逆に楽になるよね。気持ちもすっきりするけどね、体もすっきりしてくるよね。一緒ができたよね。神様、一緒だというのね。歌なんかしてくださいよ。このぐらいでいいかな。その歌を歌ってます。命がけって命をかけるっていうね、命を与えて、ね、そして大きいのを受けたらいいよね。だから神様に対してね、自分の命を捧げますって言ってよね。それで神様から大きい愛の手を受けるとかいただいてね。普通ね、太陽に対してもそうでしょ。太陽の光をね、感じるっていうのと自分が太陽になるのと違うでしょ。そこが大事だよね。神様の光を感じたから神様になったんじゃないのね。自分っていうのをね、器をしっかり握ってるとね、神様の光ちょっと入ってくるだけよね。でも自分を神様の中に投げ出すとね、神様に与え尽くすと、神様の中に合体していけるよね。神様と一体化するのは早いんだよ。命だけっていうのは命を神様に与えることですね。神様の与えてくると神様の中に入ってしまうんだよね。神様の怒りちょっと受けるんじゃなくてね、光源の中に飛び込むんだよね。そうすると神様と一体化するのが早いね、悟りが早くするんだよね。命がけの感謝というのは神様に飛び込むことですね。無限の無限の輝きが無限人間に入っている中に飛び込めばいいよね。だからそれをね、もう24時間ね、四六時中、心がけるっていうのね、寝食を忘れて、そのぐらいの気持ちでね、一生懸命ね、ありがとうございます、ありがとうございますというのね、それが神様へ全託して、神様が飛び込んでっていうのをね、祈りだよね。やっぱり難しい考えだよね、無形の思いを出さずに、ね、神様から飛び込まって、気持ちでね、ありがとうございます、備えたりね。周りは神様のおかしだよね。本当は飛び込んでるんだけど、ね、飛び込んでるんで気づかないよね。それで気づくための、ね、ありがとうございますもんね。真剣って言うけど、あまりがむしゃらとかね、そういう感じじゃないのね。まあ、むしろって言うんじゃなしに、ね、神様を認めるっていう感じね。周りが神様だけ、みんな神様なんだっていうね、確認する、認めるようなね、ありがとうございますもんね。それも神様の会へ、ね。いただいた命をもう一回返して、またあなたに手直すという感じでいいですね。それが命がけの思いですね。
今の続きなんですけど、はい、命っていうのは、そのおじさんの前で、汚いその体ではないっていう、そんな汚い肉体はいらないよって、それでその、神様、私のすべて命を捧げますっていうのを、感謝する、その本心のそこを捧げるっていう。
すごいね。はいはい。本当はそうですね。一番新しいね、神様が受けた、上人間に取られた命が本当ですね。それが時間経って経過して古くなると、ね、 どんどんね、いろんな段階の魂になり、心になって、肉体になってくるよね。
そうすると、毎回毎回捧げるって、そうなると古くなりますよね。
そうそうそう、
いつもいつも与えて、
だから古いのを残さないようにね、どんどん与えてくると、ね、いつも人間人間に輝いた自分をお返しして、さらに輝いた自分を剣道していという感じでね、その肉体忘れるぐらいでね。
まあ、
その
何と
かこれぐらいに遠慮せず、何でもいいよ、何でもいい
さっきの人が相談しました。次回のテーマの相談してもいいですか。決まればもうできたらです。次はできたらできたらというか、今日は龍神さんのことをお尋ねしたので、龍神さんについて詳しく。それともう一つ、言葉と言葉の話とかしたら、言葉の浄化力とか浄化力とか、そういう話も専門です。そういうのはどうですか。次回、この質問、そっち今、自分と言わせてくださいね。次回は、今、一つは、それからチームのメンバー、ゲームのメンバーがあるんですが、龍神さんの発言についてで、他の方でこんなのがいいと言えば、まあ、たくさんあって止まらないだけ、いくらでも質問で質問でのテーマがあれば出てくるようになるんですけど、そういう言ってくだされば、全部していきます。他に聞かれたいというのがありますか。それで、
一つね、スメラの聖地のスメラっていう意味ね、ちょっと説明しておきましょうね。スメラのね、神社のスメ、高山原一つの略ね、スっていうのが神様絶対表してね、それが目っていう形で、見える形で想像されて現れるっていうね、それが高山原っていうのが、全大宇宙ね、人間から全大宇宙高山原っていうね。その御事っていうのは、御事っていうのは尊いっていう御事でしょ。で、外がもう御事の御事だしね。いろんな響きも言葉の御事ってね。いろんな意味があるね。だから宇宙の大神様の、ね、働きが無限無限に現れて、宇宙の全体宇宙となってね、それが、ね、最高に輝いた姿を取ってるっていうね。神様の働きの全体像を全部表しているんですね。本当は、ありがとうございますと同じ意味があるんです。ね、爪、中、まはら、むことっていうね。それで、その天の陛下のことも、爪ら、むことっていうね。だから、まはらをちょっと略してるんだけど。ね、だから、まはらは、全大宇宙ね。だから、それを略して、小さい身の、ね、爪ら、むことっていうふうに使うね。だから神様の御心と、ね、一つにつながっている人を勧めらみことっていうね。それはもうね、お釈迦さんもイエスさんも、ね、皆さんも同じでね、最初を隠したら勧めらみことね。ただね、全体宇宙にはまあなりきれないよね。神様の全体があまりに大きすぎてね、無限に輝いた、ね、宇宙を受けても小さいね。無限に無限に輝いた宇宙もまだ小さいというね。ね、だから、で、宇宙の大神様が、爪、高山原、二骨をね。あとはみんな、爪ら二骨をね。で、爪らのね、聖地っていうのは、宇宙の大神様が、じきじきに大きい働き下ろしていく場所っていうね。本物を生み出す場所ですね。みんなを本物に変えてくれる場所ですね。そういう意味よね、爪らの聖地っていうのはね。
うん。どうも。
うちの大神様が最高に輝いた姿を天照大神様というね、天照大神様という名前を付けたときは天照大神様以外に何者も存在しないよね。全ての全てになるね。その時に一人一人がね、天照大神様に心を向けて感謝した時にね、まあ、一人でどれだけね、その光を受けるかはみんな違うのね。受けただけの天照大神様になるんだよね。だから小さい天照大神様から、ね、大きい天照大神様まで無限無限にあるのね。ただ天照大神様の、ね、一部を受けても天照大神様には違いないでしょ。だからみんなその、ね、奥の自分は天照大神様を受け直した自分ね。だからみんな天照大神様は分身よね。だからその分身というのもどんどん大きくなっていく、ね、どんどん。別にそういう縛りはないのね。みんな自由自在なのね。だから自由自在にさせてもらって、そして神様の御心に沿うような生き方をしようと順番に努力しているのでね。神様の御心のままにというのが一番幸せなのね。だからより、ね、神様の御心のままに、ね、なれるようにみんなが努力して、より本物に、より大きいね、天照大神様の分身になろうとしてるね。あくまでも自由自在にね、自由を保障されてるね。決して神様の奴隷になるんじゃないね。操る人間じゃないのね。みんなの自由はもう完全に保障されてるね。それでいてね、どんどん天照大神様の様に気が付くんだよね、本物の神様にね。行き止まりはないね。どんどん近づけてくれるの。幸せがどんどん大きくなるだけね。行き止まりがあるともうおしまいよ。ね。どこまで行っても行き止まりはないね。どんどん大きくしてくるね。幸せをね。
それじゃあね、先生が、バリオットの取れた、資料が、今作れないんですけど、この前に、それを読ませていただいて、答えられたら答えていただいて、なければ、その後、もし言っていただくことがあれば、ということで、ちょっと読ませたいと思います。さてですか。求めるところで、ありがとうございますと唱えるのと、無心の心、与える心でありがとうございますと唱えるのとでは、その効果に大きな違いがあります。その理由は、はじらうものしか受け取れないという原理によるのです。求める心というのは、マイナスを掴んでいます。心の状態がマイナスなのです。求める心を前面に出せば、マイナスの心でマイナスの番組を選ぶことになるのです。求める心が少なくなれば、ありがとうございますが、前面に出てくるので、プラスの番組を選び、受け取ることができるのです。この自由意志は、その心を前面に出すことによって、明確に示すことができるのです。人は、言葉と心と行いによって、番組の波長合わせをしているのです。マイナスの言葉は、マイナスの番組に波長が合うのです。プラスの言葉は、プラスの番組に波長が合うのです。求める心は、マイナスの番組に波長が合うのです。与える心は、プラスの番組に必要があるのです。マイナスの行いはマイナスの番組に必要があるのです。プラスの行いはプラスの番組に必要があるのです。人は自分の自由意志で選んだ番組を自分の運命として受けているのです。本当に神様の助けを必要としているのであれば、神様の側に助ける側に立つのが最善なのです。そうすれば波長がぴったりと合うのです。神様のどんな助けも受けられるのです。ありがとうございますと唱えることは、神様を呼んで、神様の働きと父になることなのです。神様の側に立つことなのです。救いに立つ、与える側に立つということは、 神様に風を合わせる意味で絶対に必要なことなんです。どんなに泣き叫ぼうとも助けを求める子では神様の御心に波長が合わないんです。波長が合わなければ神様の助けを受けることは不可能なんです。神様の助けを受けるのも無限の段階があるのです。自分に合わせて助けてもらうのは小の小さな助けなのです。いつまでも自分に合わせて助けてもらおうとするのは求める心を生きているのです。それではいつまでたっても立派になれない、進歩を向上しないのです。自分の方から神様に合わせていくようになれば進歩が早くなるのです。自分の全てを神様に与え尽くしていくことによって自分のマイナス、思いを消してもらい、プラス感謝を与え返してもらえるのです。与えるものは与えられるのです。求めるものは奪われるのです。これは厳然とした中法則なの、中法則なのです。感謝一つに生きるということは、与え尽くす生き方に徹底することなんです。
ね、ありがとうございますね。一言を心を唱え続けるだけでね、本当の自由自在なことに変えてくれるね。自由自在になったら無限の選択肢が生まれるね。いいものをね、自由選べるでしょ。仏教でも悟りっていうのはね、仏っていうね、自由自在になることよね。ベルの縛りから解けるね、その自由自在になることが本当の悟りね。だからその自由自在心にする一番の方法よね。ありがとうございますね。ありがとうございますさえ唱え続けたら自由自在にしてくださるね。そうすると、ね、いいものをどんどん選びやすくなっていくよね。感謝がないとね、縛られた状態ね、思いの縛りで不自由なのね。選択肢が少なくなって、感じがられるよね。もうこれしかないというふうに捉えていくのもそうですね。だから感謝して、自由自在にしてもらうのが一番いいよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。